ただいまから赤江牧師に新約聖書フィリピ人への手紙3章10節から16節を通し神の栄冠を得るためにと題して聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。オリンピックが始まって寝不足の方もあるかもしれません。今日は神の栄冠を得るためにと題してフィリピの3章からお読みいただいた箇所から一緒に学びたいと思います。7月の教会の月報成長誌関東言をお読みになりましたでしょうか。そこに40日の旅を終えてということを書きました。また建設設計コンペと選考作業を終えて、次の段階で私たちは祈りつつ建設資金のアンケートに答えて、参りました。今日はそれらのことを踏まえながらこの時期に神様が私たちに今一度基本的なことを教えてくださっていると思い、この聖書の箇所へと導かれました。3章のこの箇所で皆さんはクリスチャンをどんなふうなイメージで描かれるでしょうか。未練の晩鐘のように頭を垂れて祈っているクリスチャン像、あるいは旧約聖書の人物たちのように目を開いて天を仰いで両手を差し伸べしている姿、あるいは聖書を前に静かに座って祈っている姿、いろんな姿を思い浮かべるかもしれません。パウロがここで描いているクリスチャンの姿は競技場で汗を流しながら目標に向かって懸命に走っている姿です。13節、ただこの一時に励んでいます、すなわち後ろのものを忘れひたむきに前のものに向かって進み、14節、目標を目指して一心に走っているのです。特に今はロンドンオリンピックの始まったばかりの時ですから、タイムリーかと思います。パウロの時代もスポーツが盛んで、特に古代オリンピックの発祥の地ギリシャがそうでありました。パウロは信仰生活をスポーツに例えて他の箇所でも教えています。私たちも競技者の姿をキリスト者の信仰生活に例えてみたいと思うんです。そこで3つのポイントをこの聖書の箇所から取り上げて、特に味わいたいと思います。1つはゴールを目指して走っていく、2つ目は上に召してくださる栄冠を得る、3つ目は神の栄冠を得る走り方。そこで第一のゴールを目指して走るというこの14節をから2つのことを見たいんです。スタートラインに立って大勢の群衆の見守る中で選手は今までの幾多の予選を通過して今この場にあることをどれほど誇りに思っているでしょうか。それまでの努力が報われたんです。早速こう競技が始まって柔道48キロ女子柔道48キロ級の福美選手はメダルに届かなかったとってがっかりした方もいらっしゃると思います。私も本人のことを思うととてもつらいんですけども、谷良好という大きな存在があって十数年間世界のヒノキ舞台で彼女がいたためにいつも2番手になりました。 谷良子を2回倒したただ一人の人ということで、しかも谷に勝ったのにオリンピックは含みはいけなかった、過去の実績で、谷良子が送られていったわけです。やっと自分の番かと思ったら浅見という次の選手が、彼女の座をこの奪いました。今回はやっとオリンピックの舞台に立てたんですね。まあ、一人の選手の例を挙げてみると、国内で、選考基準の中で、代表者でオリンピックに行けるっていうこと自体がすごいことです。すごい誇りです。しかし報道も煽り立てますから、メダルがいくつ取れるか、金はいくつかと、そっちにばっかり煽り目を向けます。私はメダルを取ることが全てではないと思います。オリンピックに行けること自体、標準記録に到達して行けること自体がすごいことです。福見選手にぜひ誇りを持って帰ってほしいと思います。他の選手もそうです。スタートラインに出すということがすごいこと、栄誉なことなんです。そのことを私どもは、まあ、オリンピックという競技の面で確認したいと思います。すべての選手を本当に拍手を持って迎えたいと思います。決してマスメディアに煽られてがっかりしたり舞い上がったりすることがない、まあ、喜ぶときは喜んだらいいんですが、ダメなときはその基本的評価を忘れてはいけないと思うんです。キリスト者生活のスタートラインということを考えると、オリンピックと違います。他の競技と違います。その競技のスタートラインに立てるのは決して自分の努力によらないんです。善行や修行によらないのです。ただイエス・キリストを信じる信仰によってのみ、私たちはそのスタートラインに立つことができるのです。なんという感謝すべき恵みであり特権であろうかと思います。9節を見てください。今日は10節から読みましたが、9節、その前の8節、それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさの上に一切のことを損と思っています。こうもうクソのように思っているという言葉ですね。汚い言葉ですかね。そういう言葉なんです。うんこだというんです。誰が好きですか、うんちを、ね、それがここで使われている言葉です。私はキリストのために全てのものを捨ててそれらを知り悪だと思っているという言葉なんです。それは私にはキリストへ、またキリストの中にあるものと認められ、立法による自分の義ではなくてキリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。聖書にあまり詳しくない方に砕いて言いますと、神から与えられる義というのは、神様からあなたは天国に行ってもいいですよ、十分な資格がありますよというのが神から与えられる義という意味です。天国行き OK、 天国入場 OK、 入国 OK という免許証ですね。許認可証です。これが神から与えられる義です。それがキリストの中にあるだけで、主イエス・キリストを知っているということで、知って信じているということによって、望みがあるんです。望みがあるということは、望みが叶うか叶わないかわからないという程度のことではありません。聖書でいう望みがあるというのは、その望みは 失望に終わることはありませんと言っているんです。ローマ書の5章にあります。ローマ書の8章には、私たちはその望みによって救われているとあります。天国行きはスタートラインに立った時保証されているんです。ですから、そのことを自分の行いによらない、ただ恵みにより信仰により、イエス様を私の罪の身代わりに十字架にかかって死んでくださったと信じるだけで救われるというんです。だからこれがまず私たちが、あ、天国行きのスタートラインにもう立ってるんだ、そのことを心に覚えたいと思います。号砲一発、選手はゴールを目指して走り出します。クリスチャンライフも同じようにはっきりとした目標、ゴールがあるんです。それが2番目のこのことで、死者の中からの復活に達することです。10節11節、今日読んだ読みといた最初の10節、私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることを知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。キリストの死と同じ状態、死者の中からの復活がゴールなんです。それは言い換えれば、神の国の命を完全に自分のものとすることができる救いの完成の日です。イエス様を信じて天国行きのスタートラインに立った人は間違いなく天国に行けます。しかしそれは完成されるイエス・キリストの再臨の日に御前で、神の御前で与えられるものでもあります。同じ3章20節、けれども私たちの国籍は天にあります。これがその保証です。イエス・キリストを信じる人は籍は天国にもう移されてそこにあるんです。そこから、その天国にある国籍のところから、主イエス・キリストが救い主としておいでになる地上に送られて、そこで私たちは待ち望んでいるんです。身は天国、地にあっても国籍は天にあるんです。これがスタートラインに、イエス・キリストを信じてスタートラインに立った者の身分の保証なんです。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、この私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださる。あちこち年を取って不自由になったり、傷んだり、言うことを聞かなくなったり、ここには癒やしいという言葉を使ってますが、やがては本当に私たちは土に変えていく弱い体です。ところが、それを復活の栄光のイエス・キリスト様と同じように書いていただく。イエス様を信じる人は、霊が救われるだけではなく、肉体も天上のにふさわしい復活の栄光の体に変えられるというんです。すごいことです。クリスチャンは本気で信じてますか？普通の人はそう思わないんです。18節見てください。というのは、私たちはしばしばあなた方に言ってきたし、今も涙を持って言うのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。そんな諸女講談なんて信じられるか。まして復活して今も生きてるなんて、十字架を信じるだけで罪が許されるなんてな、 そんなことを信じてるの、ね、これが多くの人々の反応なんです。日本では特にそうです。ところが19節、彼らの最後は滅びです。滅びというのは失われるということです。神様の愛の見てから失われる、天国の救いから漏れるということです。そんなものを信じられるかという人の、ようあんた信じてるなという人は、彼らの神は彼らの欲望である、自分の欲しいものを手に入れ、生きたいように生き、したいようにする、自分の思うように生きる、 My way。 そして彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。私も一般の職場で働いた経験が短い期間ですがあります。現場で交わされる非常に素朴な、非常に人柄、人のいい善良な人々ですが、でもその自慢話は何かというと、猥談です。自慢話、栄光話は恥です。話題についていけない、ついていかないと取り残される。皆さんはそんな職場にいらっしゃった経験ないでしょうか。でも別に社会人でなくても職場人でなくても、今の若い子たちの世界生活はそうじゃないですか。男女の付き合い方、セックスのあり方、サムより幼稚園や西海や教会学校で聖書のことを知って育っていって、一般の学校でそういうお友達と付き合ってると、私遅れてるんか間違ってるんか変わってるんかと迷うんじゃないですか。これが彼らの栄光は彼ら自身の恥っていうことなんです、ね、彼らの思いは地上のことだけ、死ぬまでの話な。手で触れて、見て、触って、感じて。けれどもというのは二十節。このけれどもって大きいですね。私たちイエス・キリストを信じ、救われ、義と認められ、天国行きのスタートラインに立った人は、もうすでに天に席が移されている。そこから送り出されてきているんですね。この地上に。だから視点が違うわけです。天国から上から下を見てる。そういうものとされて、ゴールを目指して走っている。これが実は一番目のポイントであります。いかがでしょうか。では2番目のことです。上に召してくださる栄冠を得るという14節の言葉は、天国に入る資格を得るのには行いによらない、信じるだけ、恵みによってです。走らなくていいのか、なんで走るのか。天国行きは保証されているけれども、そこでもらえるご褒美に差があるというんですね。このことがここで教えられていることです。それはまず栄光の冠だと言います。当時 競技者に与えられた、勝利者に与えられた栄光の冠や月桂冠です。しかしそれはしぼみます。しかしパウロはコリントの手紙の第一の9章24節5節6節あたりでそのことを語っています。聞いてください。競技場で走る人たちはみんな走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。また討議をする者はあらゆることについて自制します。彼は朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。ここで朽ちる冠、朽ちない冠と、まあ、説教のアウトラインにも書きましたが、ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方をはしていません。空を打つような検討もしてはいません。金メダリストはすごいですね。でも銀も素晴らしいと思います。銅も素晴らしい。いや、もらえなくてもどうでもいいという話です。朽ちる冠だというんです。地上のものはいつまでも覚えられる。覚えてくれる人も死んで朽ちていくんですから、自分も朽ちていきますが、みんな朽ちていきます。いや、歴史の中に残る。歴史も消えます。それが滅びです。そのように思えば、本当にここに私たちはこの朽ちることのない冠を目指したいと思います。地上のあの金銀銅メダルを必死に追い求めることを思えば、天国の報いはどんなに大きいでしょうか。義の冠という言葉があります。義の冠。パウロはテモテの手紙の眼弟子テモテに遺言のように書きました。第二テモテの4章にテモテはそう言っています。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。プリントの方に書きました。かの日にはこの世の終わり、イエス様の前に立つとき、かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。審判者、父なる神から審判を委ねられているんです。審判をするお方が十字架の上で、父を彼らをお許しくださいと身代わりになってくださったんです。ですからこのお方の十字架の上での許しというのは有効なんですね。審判者があなたに代わって私がこのように神の裁きを受けました。私を信じる信仰によってあなたを罪のないもの、いや完全に私と同じように義なるものと認めます。そしてよくやったと、善かつ忠なるしもべよ、よくやったというお褒めの言葉が、義の冠が私を待っているとこう言うんです。第二コリントの5章で聞いてください。パウロはこう言いました。 なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。クリスチャンは天国行き間違いなしです。何度も言うように。でもキリストの裁きの座でしてきたことは良かれ悪しかれ、一人一人肉体を持ってこの地上でした行為に応じて報いを受ける。時間の使い方、お金の使い方、才能の使い方、人との付き合いのあり方、全部神様は論功行賞をなさるんです。天国行き間違いなしでしょ。行いによらない、恵みにより信仰によっていきます。これが信仰義人です。信仰義人の恵みの上にあぐらをかいて天国行きの電車に無賃乗車しますか。僕はしたくない。ただで生きるんだけど、イエス様のために少しでもお役に立ちたい、イエス様のお心のように生きていきたい、そのために私がどうなってもいいという、そういう心が新しく生まれ変わった人の中に与えられているんじゃないでしょうか。そのことが上に召してくださる栄冠を得る走り方、得るということです。これが二つ目のことです。もう一回振り返ります。ゴールを目指して走るスタートラインにはイエス様信じるだけで立てるんです。素晴らしいです。そしてそれは必ずゴールに行けます。でも二つ目に、そこではやっぱり救われたけれども、どんなに神様の愛に報いたかどうか、地上の冠のどころではない神様の義のふさわしいものが備えられているというんです。これイエス様ご自身もおっしゃいました。では三つ目です。その神の栄冠を得る走り方を注意したいと思います。13節、後ろのものを忘れ下向きに前のものに向かって走る走り方です。
いかがでしょうか。
旧約聖書の出エジプトに書かれているように、モーセによってエジプトのファロの支配の下で奴隷になっていた人々はモーセによって導かれ、航海を渡りアラノを旅しました。父と蜜のあふれる地に、約束の地に向かっていくんですけども、途中で水がない、肉が食べたい、エジプト時代はあのおいしい肉鍋をぐずぐずと煮ておいしく食べたのに、こういうふうに後ろを振り返りました。使徒パウルはそのように、あのイスラエルの民がかつてそのように不信仰を起こしたように、あなた方も後ろを振り返ることがないように警告として旧約聖書の出来事を読みなさいと言いました。昔を懐かしがるようにならないように、クリスチャンでないとき、私はしたいようにしていた、神様を信じたばっかりに、洗礼を受けたばっかりに、私はあの友達のようにはもう自由に生きられない。彼らの栄光は彼らの恥、欲望のままにしたいように生きていて、あの頃はよかった。クリスチャンになっても、そういう誘惑、思いがふとよみがえる時があります。 これが後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進むように進む走り方です。40日の旅をしました。その時私は今更のようにこのディック・オーレン先生はもうスバッと書いていらっしゃるんですね。切れ味よく、すごいなと思います。しもべは所有者ではなく管理者のように考えるという34日目の項目がありました。しもべはすべての所有者が神であることをよくわきまえています。聖書ではとあるこのしもべという時ですね。フィリピ人への手紙一章の一節をちょっと見てください。使徒パウロは自分のことを紹介しますね。一章一節、キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、しもべドゥーロスという奴隷です。この言葉はパウロの自己紹介でローマ人への手紙の一章一節にも、ガラテヤ人の手紙は一章十節に書かれている言葉なんです。キリストイエスのしもべ、奴隷。しもべは所有者ではなく管理者のように考える。リコ・オーレン先生が言っているのはそういうことです。真のしもべとなるためには、あの人生の目的の中ですね、351ページ、人生にはつきものである、お金の問題を解決しなければなりません。主イエスは人は誰でも二人の主人に使えることはできません。神とお金の両方に使えることはできないのですと言われました。主イエスは使えるべきではないと言われたのではなく、使えることはできないと言われました。両方に使えることは不可能なのです。あなたの人生においてお金ほど神にとって代わる危険性の高いものはありません。多くの人が何よりも物質主義に染まることによって、その使える生き方からそれていきます。彼らは言うでしょう。自分の経済的目標を達成したら神に使えるつもりです。しかしこれは愚かな考えです。後で永遠に後悔することになってももう遅いのです。後の祭りと言いますね。主イエスを自分の主人とするならお金に振り回されることはありませんが、お金を自分の主人とするなら、あなたはお金の奴隷となるのです。富自体は罪ではありませんが、神の栄光のために使わないときに罪となります。神のしもべはいつもお金以上にミニストリーのことを気にかけているものです。しもべのあり方です。もう少し、聖書は非常に明快です。神はお金を用いてあなたのしもべとしての誠実さをテストされます。ですから主イエスは天国や地獄のこと以上にお金について語られたのです。主イエスはこの世の富をきちんと管理できないような人に、誰が本当の富を任せるでしょうかと言われました。あなたのお金の使い方はどれほど神の祝福をいただくことができるかに影響するのです。こんなふうに、しもべ、神の栄冠を得る走り方の参考に、もう一度私たちはこの人生の目的、5つの目的を振り返る帰りました。さて、もう一つの走り方、同じ14節、フィリピ3章の14節、13節、ただこの一時に励んでいますという走り方です。 ただこの一時、優先順位、重要性を見分ける力です。クリスチャンは運動選手が自分に打ち勝つ訓練を重要視するのと同じように、それ以上に自分を制したり、自制したり、意志の力で精霊の助けの中で自我に打ち勝つ努力をして、競技者のように汗を流して、自らの信仰生活に励まなければならないとあります。何度も言うように、天国行きは行いによらない、恵みにより信仰によりで、もうすでに保証されています。じゃあ楽ばっかりか、苦しいことはないのか。3章の10節を見てください。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知ってとあります。キリストの死と同じ状態、パウロが受けた苦難や苦しみっていうのはもう並大抵ではありません。どの伝道者、どの現代の牧師がキリストの死と同じ状態になっているでしょうか。なってないです。なってないのに疲れた、しんどい、バーンアウトします。燃え尽き症候群。セミナーでどうやって自分を立て直そうかと言います。私はそういうセミナーに出ません。牧師が疲れるのは当たり前です。一般の社会の仕事をして疲れるんです。わずかな謝礼を、給料を得るのに、どんなに人々が苦労するか。しかも生活がやっていけないギリギリの人もいらっしゃる。一生懸命働いて実が実らない牧師もいます。それが苦しい。結構じゃないですか。僕はクリスチャンになって伝道者になると言ったとき、ひろゆき、人を言葉で導くのは大変やぞ、宗教の指導者は大変だぞ、おじが言いました。ある宗教の幹部をしてました。ある建設会社の取締役をしてたんです。バーッとそれやめて、自分で兵庫県の姫路で銭湯を開業したんですね。経営していました。で、そのおじが長男を失って子供を失っていく中で、ある宗教でこう自分の気持ちをこう和らげようとしたんですけども、そのおじは私の献身して進学校行こうと言った時、兄や父や兄が私に反対しました。心配のあまり、おじもやってきて、まあ母が寝込みましたが、自分の家族も救えないで困らせて悲しまして、何が他人を救うんだと言って、みんなが酔ってたかって私を責めました。責めただけじゃなく心配してくれました。ひろゆき、お前食っていけるんか。その時に言ったのがおじの言葉です。人を言葉で説得するのは一番難しい、世の中で一番難しい仕事だぞと言いました。のたれ死にするかもしれんぞと言いました。いいです。私はその時そう言いました。十節にキリストの苦しみに預かれるならば幸せだと思ったんです。それは今も同じです。同じ道路者が働きの実を結ばないから苦しいからといって、なんで落ち込むのか。こんなことを言う牧師はあんまりいません。みんな優しい慰めの言葉をかけるんです。落ち込んでる人に傷口に塩をなすりつけるような言葉です。聖書は書いてるんです。 キリストの苦しみに預かる。十二節に、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません、ただ捉えようとして追求しているのです。それは私を捕まえていてくださる方があるから、そうせずに折れないんだということなんです。成功するかどうかは問題ではない。自分を通して一人の人が救われなくても伝えることができればそれでいいんです。その覚悟がいるんです。そういう覚悟なかったら進学校に行くべきではない、牧師になるためにね。それぐらいのことです。そういう人々がなんで途中で落ち込むのか。道路者を責めているんではありません。原点に立ち返ればいいだけの話じゃんという話なんです。分かってたことじゃない。ここまで言ってくれたらすっきりするから、アーメンと言うでしょ。そしたら下手なセミナーなんか行かなくていいんです。走り方の話です。この一時に、この一時に励む。で、私はリック・オーレン先生の旅を四人誌の旅で一緒に読みました。9日目、私たち何が神を微笑ませるのかというところでこんなふうにありましたね。私たちは心から神に従うとき、神は微笑まれる。しばしば私たちは部分的に従おうと試みます。自分で従うとき命令をより分けるのです。私たちは自分でお好みの命令リストを作成し、その命令には従います。一方、自分にとって筋近いと思われるものや、難しくて従えそうにないもの、また多くの犠牲を強いられるものや、格好の悪いものは無視するというわけです。例えば教会には行くけれども、自分の知献金はしないとか、聖書は読むけれども自分を傷つけた人は許さないなどです。しかし部分的に従順であっても、それは実は不従順に他ならないのです。もう一つ、降伏することの意味。10日目、神に降伏することは受け身的に断念することでも、諦めること、運命論的になることでも、怠慢になるための言い訳でもありません。現状に甘んじることでもありません。全くその反対です。すなわち自分の人生を犠牲にすることであり、変えなければならないことを変えるためにあえて苦しむことです。ここを言ってるんです。キリストの苦しみに預かる。あなたの人生無駄にしなさいと本田先生は私の若い時にメッセージをされました。ナルトの行為はもったいないと、他のイエスの弟子がこの女性をマリアをなじった時、この女は私に必要なことをしてくれたのだとイエスはもおっしゃった。それは無駄ではない。人類の続く限りいつまでも覚えられるとイエス様が褒められた。でも弟子には無駄に見えたんです。他の人に無駄に見える、そういう人生の過ごし方がある。あなたの人生を棒に振んなさい、講談から本田先生が指さして迫られた。私に指をさしているように見えました。あんたの人生棒に振んなさいって、乱暴な話です。誰がそんなことを人に言えるのか。でも私は奮い立ちました。そうだ、無駄にしよう、無駄にしていいんだ。だからおじさんが、難しいぞ、できないぞ、食っていけるんか、は 覚悟できていますと言えました。それなのに途中で落ち込むっていうのは初めの覚悟が足りないからもう一回ちゃんとそこへ立ち直れば戻ればいいだけの話だと私は思っている。リック・ウォーレンは言います。多くの人にとってお金の問題ほど幸福するのが難しいテーマはないでしょう。多くの人は私は神のために生きていきたいと願っています。しかし快適な暮らしも捨てがたいし老後に備えて十分なお金も稼いでおきたいのですと考えます。老後は明け渡された神に降伏した人生の目標とすべきものではありません。これも一般の本で言ってないことです。それは私たちの人生における第一の関心事とすべきものではないのです。二番目にあってもいいんですけどね、一番じゃないと言ってるんです。主イエスは言っておられます。あなた方は神と富とに金使えることはできません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるのです。この一時に励むというとき、私はこの人生の一つの目的をもう一度こんなふうに味わい直しました。私たちの最大キリスト教会に関わる歩みの中で、また最大教会員としてその生涯の中で、今回の街道建設は一生に一度の大事業です。でも前からずっとやっている基地はこの街道の時も教育館の時も一生に一度のことをやってきたんです。そろそろ楽になりたいなと思う時に最大の事業を迎えている。私は本番到来だと思っています。ダビデがその子ソロモンに託したその神殿建設を成し遂げたソロモンが、その建設についてこの仕事は大きいと言いました。私たちに与えられている仕事も大きいんです。私たちの力をはるかに超えています。手に余る事業です。これを成し遂げるためにはみんなが神の宮を建てるんだけど、自分自身の家を建てる気持ちでなければ到底建ちません。それだけの目標額です。その気になればって、あなたはこの一時を、私たちはこの一時を共有しているでしょうか。振り返って私たちに備えられている信仰の馳せ場を本当に一心に汗を流して進みたいんです。ヘブル人への手紙の12章に、こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪を捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。たくさんの人が先に天国にいた人が見てるというんです。旧約聖書の人々がそうです。歴史の中のクリスチャンたちが見てるんです。いえ、私たちのこの街道を建てた頃の33、4年前、建設委員長だった西村与三郎兄弟、初代の信徒だった竹本佳子姉妹、他にお名前が挙げればキリがない、すでに天に召されたいろんな方々のお顔が浮かびます。その頃の掛け声はこうでした。柱一本、釘一本、瓦一枚でも捧げたい。金額ではない、それも強いられてでもない、一人一人いやいやながらでなく強いられてでもなく心で決めた通りにしなさい、神は喜んで与える人を愛してくださいますという、あのコリントの第二の九章の言葉に励まされて、それこそ釘一本瓦一枚、 だから精一杯力に応じて捧げればいいんです。誰も金額は高揚されません。誰も人を気にしなくてもいいんです。でもあの頃年金生活だった老姉妹はコツコツコツコツ捧げ続けられました。何人も何人もそうやってこの街道は立っている。若い人は結婚準備金を捧げる人もいました。我が子の結婚式のことを思えば何百万使ったってその街道で結婚式すれば安く上がるという人もいました。一回旅行すれば何十万という時代です。あなたの献金は一回の海外旅行にも劣るような献金だったら天国でどんな顔で神様に会いますか。ごめんなさい、私献金を強要しているんではないんです。何度も御言葉で見ているように自由なんです。誰にも強制されないんです。でも自分が天国に本当に行ける全部置いていくんだと思ったら本気だったらそうすべきです。若い人はできないかもしれません。アルバイトしてでも献金しよう、心意気が欲しいです。いや、神様の微笑みはそうです。金額にはよらない。ハンドン大学のキム総長夫人がこの教会に来られて、この街並みを見て、そして過去の歴史を少し聞かれて、お尋ねだったので少し話しました。おっしゃいました。ミラクルだと。そうです。昭和45年、1970年、水難事故があって、そして、礼拝20人ぐらいだった、十数人から20人ぐらいになってきて、その頃、千人教会の弓を持った兄弟姉妹、温かく見守った年配の方々と共に、私はこの西大寺で骨を埋めることを覚悟しました。あの頃精一杯捧げた人たちが貧乏になりましたか。みんな自分の持ち家持ってます。精一杯神様に捧げながら落ち着いた生活をして、この地上で証しをするためにしっかり早く家を建てなさい。そしてみんなそういう中で街道の献金の支払いをそれぞれが精一杯やってきて歩んできました。私はこういう話をするのは、そういう歴史と神の栄光を担っているこの教会を、ミラクル教会を引き継いでいく若者たちに、新しく加わった方々に同じ恵みの特権を経験していただきたいんです。先ほど自宅のことを言いました。私はそう思っています。でも結果的に私は自分の家を持たないで世を去るでしょう。家内とそのように語り合いました。今までもそうでした。先頭を切って捧げていきたい。これからも残る生涯そうで、そういう中で私だけではなく西大寺の牧師たちは自分の家を建てることはもうと考えていないでしょう。献金額は誰にも高揚されませんが、献金の額の多いのは牧師たちです。ここまでのことを申し上げるのは私でしょう。フィリピの3章の17節、兄弟たち 私を見習う者になってください。またあなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。教会のいろんなミニストリーがあります。私は牧師級をいただいていますが、それ以外からはいただいていません。いつも申し上げる、誤解がないように申し上げている。いろんな働きをしています。でも教会の社議で私は生活しています。これが私たちの心意気です。それがしもべとしての牧者としての私の生き方です。でも信徒の方には差別するようですが、この世にあってしっかりと落ち着いた生活をして基盤を築いて証人になってほしいんです。でもこれだけの事業を束になって自分の家を建てるつもりでやれば大したことないです。今度の事業は要は他人事で済ますかどうかということでしょう。建築はお祭りです。ソロモンが建築をするとき、神殿建築のとき、国家全体の喜びと啓示でした。その期間中に神様がイスラエルを一番多く祝福されたんです。建築は教会に与えられた神様からのプレゼントです。このプレゼントを何か苦役のように考えている人がもし一人でもいらっしゃるなら、それは悲しいことです。そんなことはないと思います。もちろんこの布教時代に教会建築が大変であることは言うまでもありません。でも人間の思いを超えて、力を超えて働いてくださるお方を思い、もう私たちはスタートラインに立っています。そして他の人をスタートラインに立たせてあげたい、一緒にゴールに入りたい、そこに本当に自分のできることを精一杯喜んでしたい、そう願わされます。十字架の上にこの罪人のためにご自分の血をもってあがなって買い取ってくださったお方に何をもって応えるのか、そう思います。次の世代を育成するための建築に、ビジョンに、仕上げに一緒に協力したいと思います。神の栄冠が待っています。お祈りしましょう。天皇お父様、なんという恵み、なんという素晴らしい御救いか、なんという栄光を備えていてくださるのか、これからではなくすでにそれを与えられていることを本当に感謝します。やがてすべてを終えて御前に立つ日、あなたの前に多少なりとも犠牲を払って良いしもべよと言っていただきたいのです。いえ、あなたを信じる人々と共に一緒に一人でも多くの人と立ちたいのです。この国を福音によって変えて満たしていきたいのです。私たちの教会を用いてください。私を用いてください。一人一人を用いてください。また一人一人の必要をご存知ですから、経済的に困難な人々、主が慰めと支えとどうぞ励ましを与えて、仕事の糧を、日常の糧をいつもお与えくださいますように、主の御名によってお祈りします。アーメン。